皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第167回目。本日の放送は前回の平井さんからのご紹介で田中浩一さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先週の、平井さんからのご紹介で、平井さんから、田中さんにメッセージがございます。
はい。
田中さん、また遊びに連れてってください。だそうです。
こちらこそよろしくお願いします。
よく、なんかこう、お二人で行かれたりするんですか？
いや、そこまで頻繁ではないですけど、前一緒に、まあ、海外遊びに行ったりとか。
はいはいはいはい、はい。あ、なるほどなるほど。
そうですね。まあ、他でちょこちょこあったりもするので。
あ、なるほどなるほど。
仲良くさせてもらってます。
あ、なるほどなるほど。はい。そんな感じなんですね。
はい。
平井さんとはだいぶ前からのお付き合いなんですか？
そうです。3年ぐらいだと思うんですけどね。
はいはいはいはい。はい、あ、なるほどなるほど。
はい。
こういう EC つながりで。
そうですね。他で僕が入ってた、そのコミュニティとかの、なんか、元いたとか、そんな感じで、まあ、こう、繋がってみたいな感じで。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。それで、まあ、ご一緒する機会が、まあ、ちょこちょこあって。
はいはいはいはい。
で、共通の友人も、まあ、何人か、こう、いたので、そこからは仲良くさせてもらってって感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
あ、わかりました。じゃあ今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はいはい、
ではではでは、田中さんのちょっと自己紹介を一つお願いいたします。
あ、はい、はい、田中浩一と申します。はい、今40歳で、東京在住で、出身はでも秋田なんですけども。
そうなんですね。はい、はいはいはい、
そうです。で、今東京来てもう20年ぐらいって感じです。で、まあ、そのずっとサラリーマンとか、まあ、フリーターとかして、まあ、こう、してたんですけども、まあ、その、まあ、地元が秋田なので、で、僕、長男なんですよ。
はいはいはい。
なので、まあ、いずれ帰って、その、親の面倒を見なきゃいけないな、みたいな、ところがあったので、それで、まあ、本格的にこの、まあ、ネット物販っていうのに、本腰を入れて、
はいはいはい、
今に至るという感じなんですけども、まあ、もともとは、本当に、まあ、eBay から仕入れて、ヤフオクで売るみたいな。
はいはいはい。
もう、船原さんとかの本見て。
なるほどなるほど。
で、ちょっとやってみたら、まあ、1個売って5000円とか利益出て、おおみたいな。
それは何年ぐらい前ですか？
もう7、8年前だと思います、ね。ああ、なるほど。10年までいかないと思うんですけど。
そうですよね。はいはいはいはい。
で、おこれはすごいぞ、なんて思ったんですけど、まあ、やっぱそんなにね、うまくいくはずもなく、まあ、ずっとこう、まあ、お小遣い稼ぎでやって、
はいはいはい、
で、まあ、その、まあ、そろそろその、秋田帰るとかいろいろ考えないとな、みたいな、僕も結婚して、子供できて、みたいなのがあって、
はいはい、
で、そこからまあ、アマゾンとかで、まあ、新品の商品とかは使うようになって、みたいな感じです、ね。はいはいはい、
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
今はアマゾンがメインなんですか？
そうですね。アマゾンと、あと、まあ、その独占販売してるやつの卸とか。
あ、卸
がメインですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
じゃあ最初は副業で始められて。
はい。
で、何きっかけで独立されたんですか、じゃあ。
そうですね。その、まあ、副業でやってて、まあ、本腰入れてやるようになって、最初はその、いわゆる欧米輸入っていう、Amazon.com とか eBay から仕入れて、Amazon の生で売るみたいな。それを発展させてって、まあ、そのメーカーから仕入れて、Amazon で売るみたいなのをやるようになって、まあ、その、安定してきたので、で、その時にその、僕、スノーボードがすごい好きなんですけど、
はいはい、
で、あ、じゃあ、スキーとか上手ですもんね、秋田の人とか。
まあ、やっぱ東北だと雪国なんで。
ですよね、はいはい。
まあ、そうですね。まあ、菊さんも、あれ、福島です
よね。そうです、そうです。はい、
雪降る方ですか？
雪は、まあ、最近はね、はい、降らないですけど、はい、20代の頃はもうしょっちゅう、スキー場には行ってましたけど。
は
い、
ああ、
はいはいはい。
でもまあ、福島も本当に、よく行ってるところは週1ぐらいには行ってましたね。
ああ、ですよね。昔はそんな、レベルで私も行ってました。はいはいはい。
そう、で、何でしたっけ？スノーボード、あ、そう、スノーボードが好き。で、その、クリスマス時期ぐらいにスノーボード行った時に、僕が転んで骨折したんですよ。
ああ、はい、はいはいはい。
で、その時にもう頭も打ってたみたいで意識もなくて、まあ覚えてない。
じゃ結構な怪我だったんですね、じゃあ。
そうですね。もう一緒に行った友達とかは、うん、まあ普通に喋ってたって言うんですけど、ただなんかもう目の焦点も合ってなくて、同じことをすごい繰り返し言ってて、これはちょっとやばいんじゃないかってなって、まあその時も骨折もしてたんで、まあ病院行って、で、僕がその意識を取り戻したっていうか覚えてるのは、
うん、
まあその転んだのとかは全然覚えてないんですけど、
はいはいはい、
だから10時間後くらい、なんか病院でこう診察受けてるあたりからなんとなく覚えてるんですけど、
ああ、なんでここにいんだろうみたいな。
そうそう、あれみたいな。あれ鎖骨が、すげえ痛いけど折れてるっぽいみたいな。
中にぶつかったんですか？
いや、多分ね、その結構硬いカリカリの時だったんで。
あ、アイスバーンで。
そうですね。で、まあ12月の初めだ、そのクリスマス頃ってまだ滑り出しの頃じゃない
ですね。雪もそんなにないですもんね。はいはいはい。
体もついてこなくて、そこで多分テンション上がって、調子乗って転んだんじゃないかっていうことなんですけども。
ああ
。で、まあ骨折したんで、僕その時はあの、大手、某大手運送会社でドライバーやってたので。
ああ、もう全然仕事行けないですね。
全然行けない。行っても本当に受付に座ってるぐらいしかやることないので。
ですよね。
で、まあ休みになるじゃないですか。
ええー、
で、そこでまあその時はもうその、本格的に Amazon で販売もしてて、メーカーとかもやってたので。
あ、なるほど。
そこにちょっと力入れて、まあ、やってみたら結構ぐいぐい伸びて、あれもこれはやめるチャンスなんじゃないかな。
なるほど。
逆にこう戻ったらもうやめるタイミング失っちゃうなと思って。
ああ。
で、そこで、まあ、まあ、迷惑かけるんで、まあ、やめますみたいな感じの雰囲気で。
なるほど。怪我きっかけだったんですね。
そうなんですよ。別にもともとそんなに、まあ、独立して、そんなにバリバリっていうよりは、まあ別に、副業で、まあ100万くらいじゃないですか、普通に。
普通にね。はいはい。
で、その会社もかなり大きい、某猫マークのとこだったんで。
なるほど。
まあ、その、会社としてもまあ、それなりにしっかりしてて。
はいはい。
バリバリローンも組めるし、みたいな感じじゃないですか。だから、それプラス、副業で100万もあれば、全然いいよねって思ってたんですけど、まあそういうきっかけがあって、で、まあ、独立に至ったという感じですよね。
なるほど。じゃあ、副業やられた頃も100万ぐらいの収入あったんですか？
そうですね。まあ、70、80万は常に出てたのかな。
へ、じゃあ、結構、蓄えられてたんですね、じゃあ。
いやー、まあ、そんなでも、まあ、その、スノーボードにいっぱい使ってましたから、
ね。あ、なるほど。なるほど。
はい。
あー。なるほど、
はい。
じゃあ、まあでも、まあタイミング的には、まあ、ねえ、まあちょっと痛かったですけども。
そうですね。本当に、まあ、もともとそんな独立する気もそんななかったんですよね、僕は。
はいはいはいはい、はい。
で、まあ、そのきっかけがあって、で、うん、まあ、その、神さんとか、まあ、その親とか、まあ、向こうのお父さんとかにもそういう話とかしたら、うん、結構誰も止めなくて。
あ、なるほど。
そう。いや、男はやってみるときあるんだ、みたいな。向こうのお父さんとかも言ってて。
おー。後押ししてくれたんですね。
そうなんですね。その、妻とかも、もう来てやってみたら、みたいな感じで、誰も止めないっていう。僕が一番大丈夫かな、みたいな。
いや、でももう、すでにそれだけ実績上げてたっていうことはおっしゃったんでしょ、はい、周りには。
あ、まあ、そうですね。その辺のことは言ってますけども。
あ、はいはい、はい。いや、だったら全然自分、独立した方がいいんじゃねえか、みたいな。
はい。
あ、なるほど、なるほど。あ、じゃあ周りもね、理解があって。
そうですね。本当に、いいの、いいの、みたいな。本当に。押すなよ、みたいな感じの状態だったのに。
なるほど、なるほど。
誰も押さない。
なるほど、なるほど。あの、熱湯風呂に入るの、みたいな。はい、入っちゃうぞ、みたいな。
そうそうそう。どうぞ、って、本当にそのままどうぞ、みたいな感じ。
ボンって、みたいな。なるほど、なるほど。
誰も止めてくれなかったですね。
ああ、なるほどね。ああ、でもね、まあ、やっぱり周りの理解がそういうふうにあればね、やりやすいですもんね。
うん、あ、それは本当に、まあ、助かってますね。サポートなども、まあ、いろいろと。まあ、何かと、やっぱり、まあ、独立すると、なんですかね、こう、不定休というか、なんか不規則になりがちじゃないですか、意外と。
なりますね。
まあ、いろんな
ところに行
ったりするし。
ね、うん。で、今度ね、もう自分がトップですから、
はい、
誰も、その、なんでしょう。怒る人がいないんですよね。
ああ、そうなんですよね。
うん。言う人がいない。うん、今まではね、サラリーマンだと、やっぱりね、上からの指示とか、指示命令があって、はい、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないみたいなこと、はい、なんでそんなのやれないんだ、みたいな、こんちは、ね、今度は反応するけど。そういうのがね、全くないですからね。
そうなんですね。自由なんですけど、うん、自由すぎて、
そうそうそうそう。
やるのも自由、やらないのも自由になっちゃ
うんで。そうなんです、そうなんです、そうなんです。
本当に結構逆に大変っていうか。
そうなんですよね。だから自分管理するのがまず最初大変ですよね。
ああ、本当大変でしたね。なんか慣れなかったですね。
うん。わかります。それわかりますね。
なんかこう、オンオフもはっきりしないし。
そうそうそうそうそうそう。だから一日中パジャマでいるみたいなね。
そうでも仕事してるみたいな。
そうそうそうそう。で、一日中、家の中でパソコンでずっと朝から晩までパソコンね、向かってやってるみたいな。あれ、俺今日、外一回も出なかったな、みたいなね。
そうなんですよね。
ああ、確かに確かに。
本当にそれは慣れなくて、なんかこう、うん、まあなんとなく世間は今日金曜日なのかって気づくと、なんか土日休みたいな、みたいな思うけど、
うん、
みたいなこう、なんかこう、明日休みだぜ、みたいな、そういう開放感は、やっぱもうないです。まあ常に半分、休み半分仕事みたいな感じ。
そうですね。常にもうね、はい、仕事のことばっか考えるようになるし。
はい、
うん。
そう、それは本当に、まあ、独立したいって人はやっぱ結構まあ皆さんいるとは思うんですけど、
うん、
まあいい面ばかりじゃなくて、
そうですね。
悪い面もね、当然ある。
そうそうそうそうそうそう。うん。うん、そこは、ちょっとね、やっぱりやめてから感じることが多々ありますね、そういうところはね。
そうですよね。
うん。
自分を、律するまではいかないですけど、なんかこう、うん、やっぱそこはしっかりやっとかないと、
うん、
サボればサボるだけガンガン下がっていくし。
そうそうそう。本当に顕著に下がりますよね。最初はやっぱり気合い入れて、こうガンガンやるんですけど、あ、なんか意外といけるもんだななんて、ちょっと気が緩むと、あっという間に翌月、下がりますからね。
本当不思議なもんですよね。
不思議ですね、あれはね。
本当に、そこまでなんか変わってる感じもないのに、
うん、
ドーンと下がったり、ぐーっと上がったりしますからね。
あります、あります。うん、ありますね。だから本当に、なんだろうな、自分管理ですよね。
うん、
自分管理。そこを一番大切ですよね、その独立した後って。
そう、独立して、やっぱり大体まあみんな漏れなく一回太ったりしますしね。うん、
はいはいはい。わかります。
わかります。動かなくなるから、本当にみんな太りましたね、一回。
わかります。だから、私も独立して、で、2年後に法人にしてんですよね。
はい。
で、その時に従業員を雇用したんで、そっからやっぱりちょっと規則正しくなったっていうか、
は
い、
ああ。
それきっかけで、それまではもう本当に、あ、まあ、自由奔放じゃないですけど、
うん。
うん、もう、まあ朝から晩まで、ね、
うん、
夜中までみたいなことはいろいろやってましたけど。
そうなっちゃう。うん、僕も、うん、まあやっぱ従業員雇って事務所をちゃんと作ってからは、うん、まあある程度ちゃんとしてますけど。
そうですね。
それまでは、一応別で仕事場としてワンルームのマンションとは借りてたんですけど。
ああ、そうなんですね。
ただそこは、まあ一人部屋というか、
はいはいはいはい、
自分で仕事するようなんで、まあソファーとか置いちゃったりして、もう気持ちいいソファー置いたらもう最後ですよね。もうね、すぐ良くなっちゃって、みたいな。
ちょっと眠いな、みたいな。
そうそう。
なるほど、なるほど。
みたいな感じで仕事してんだからしてないんだかよくわかんない、みたいな感じだったので、やっぱりまあ、そういう意味でもこう、まあ従業員とか、まあその一人でやりたいって人も当然いるんで、まあ、人それぞれね、やり方あると思うんですけど、その、まあ、なんていうか、いい意味でケツ叩かれる的な存在で従業員。
そうですね。
いると、まあ僕なんかだと、ちょっと、こう、だらけちゃうな、みたいなとことか、
はいはいはい、
こう、強制やって、やっぱまあずっとこう、サラリーマンとして、こう、やってきたんで、その辺のバランスがやっぱりなかなか取れない。
そうですね。
うん、そういうのは。
それはありますね。
やると、まあ、やっぱまあ、外注さんよりもやっぱりその、面と向かって話もできるんで、
はいはいはい、はい。
スピードも、まあ、ダントツに上がりますし。
そうですね。
うん、
うん、確かに。
僕は本当に、まあ、やってよかったなっていう思
い
です、
ね。はいはいはいはい、はい。なるほどなるほど。はい、じゃあ、独立されて、で、法人、起業されたのはどのぐらい前なんですか？
起業、ちゃんとその、
法人にしたっていうのかな？
個人事業主、もう、ですね、その骨折する年の、
うんうんうん、
10月ぐらいには法人にしてたんですよね、サラリーマンの時に。
そうなんですね。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。
そうですね。その、国内メーカーの取引とかも、その辺からやってたので、やっぱそうすると、個人事業主だとちょっと弱いので。
ですよね。
で、やっぱ法人にもした方がいいなと思って、個人で、2期目の途中とかだったと思うんですけど、まあもうしようと思って。
ああ、消費税の絡みもありますもんね、2年後だったらね。はいはい、はい。
まあ、今ちょっともったいないけど、もうしよう、みたいな感じで。
あ、なるほど。じゃあもう、副業の時にも、企業、法人化にしといて。
はい、そうですね。はい、
ああ、なるほど。じゃあもう、かなり安定してたんですね、もうね。
そうですね。まあ、それなりにはっていう感じですね。
はいはいはいはい。はい、あ、すごいですね、でも。運送会社さん勤めて、結構だって時間ないじゃないですか、ああいう仕事って。
ああ、そう、本当に朝家5時出て夜の9時とかに
帰ってく
る感じでしたね。
それで、やられてたんですね、
はい。そうですね。
どうやってそういうその時間を作ってたんですか？
これはまあ、やっぱ外注さんですね、結構。うまく、こう、協力してもらって、
はいはいはい、
まあ、僕があんまり作業しないような感じで、やってたので、
はいはいはいはい、
まあ、実質1、2時間っていう感じだったので。
ああ、なるほど。
はい。はい、
ちなみに、その時はどういうことを外注さんに振ってたんですか？当時は。
当時は、そうですね。だから僕がそのリサーチとか仕入れする、以外はほとんど全部っていう、そのバックオフィス的な部分ですよね。なんか、その、例えば FBA の納品のラベルを作るとか、
うん、
まあ、貼るのは当然、その、外の業者さんにお願いしますけど、ラベル作ったりとか、その、登録したりとか、
うん、
あと、それこそテクサポに問い合わせるのとかも、やっぱ昼だと、当時はなんか、結構時間短かったと思うん
ですよ。短かった。そうですね。そうですね。はい、そうそう。
で、そうすると昼に僕が問い合わせできないので、もうその人にチャットワークとかで問い合わせしといてください、みたいな感じで、やってもらったりとか。っていう、本当攻めの部分だけ僕がやって、で、他の部分はそういう人たちにこう、お願いしてた、みたいな感じですね。帳簿をつけてもらったりとか、
はいはいはい。あ、なるほど。
はい。
あ、なるほど。
はい。
じゃあもう、これ、この商品売るはもう、田中さんの方で決めて。
はい。
じゃあその商品をアップしてもらうとか。
はい。
画像加工するとか。
はい。
いう、まあ、事務作業っていうか。
そうですね。
そういうのはもうほとんど。
はい。
でもそこまで育てるのも大変じゃないですか。
いや、でもそこまで、その、なんていうんですかね、オリジナル商品とか、独占商品とかってよりは、うん、もうアマゾンでもともとページがあって、ある程度、 売れるページに、まあ、いわゆる相乗りして、みたいな感じなので。
あ、当時はそういう手法だったんですね。
そうですね。なので、あんまりそのクリエイティブな作業っていうのはなかったので。
はいはいはいはいはい。あ、じゃあもう、海外からのその価格差のある商品をひたすら田中さん探してたと。
そうですね。あとはまあ交渉して、まあ、いかに安く買ってこれるか勝負みたいな。
あはははははは。
感じで、メーカーからどんどん安く買ってきて、で、それを日本に出すみたいな感じの流れでやってましたね。
でもその相乗りって、まあ当時私もやりましたけど、あっという間にその価格競争になっちゃうじゃないですか。
はいはい。
当時はなんかそういう対策とかやられたんですか？
いや、別に、まあその独立する頃にはメーカー仕入れがもう半分以上あったので、ここまでその価格差には、なんていうんですかね、首絞められなかったんですけど、まあ、単純な相乗りとかでも、
うん、
あれってなんか買うタイミングだけなんで、言ってみたら。本当に極めてくると、9割型黒字とかで売れるんですよね。
あ、そうなんですか。
ただまあ、職人作業になるんで、
やっぱりそこ。というのは、その職人作業っていうのは
まあその、いつどのタイミングで何個買うみたいなのとか、その単純転売で言うと。
例えば、向こうがセールをやってる時とかってことですか？
そうですね、セールの時とか、あとセールじゃなくても、日本側のその売ってるセラーが、ちょっと減り出したとか、増え出したとか、それの何人ぐらい入ってて、この辺のセラーは強さがこのくらいで在庫がこのくらいあるから、だいたい何週間ぐらいにこんくらいになるかなとかっていう予想をする。で、やっぱりそこはなかなかこう伝えづらいっていうところじゃないですか。
まあ職人ですよね。そこは感覚ですもんね。
そうなんですよね。そこら辺にこういろんな情報をこう合わせて、まあ決めていく感じになるので。
なるほど。そうやって海外の商品を仕入れてたんですね、はい、当時は。
そうですね。で、仕入れて、まあ、そこから売れてる商品とかメーカーにどんどんこう、おろさせてくれって言って。
直でおろさせてくれって。
そうですね。あとはまあ、おろし業者とか、そういうところ
に行
って、みたいな感じになってて、っていうのですね。で、まあ、2年、ん？去年。一昨年ぐらいからで、クラファンとかもやるようになって。
はいはいはいはいはい、はい。
で、まあ、結局そのメーカーに交渉バンバンしてたのを今度クラファンのメーカーにするだけなんで。
うん、ああ、はいはい。
言ってみたら、その、オリジナル商品開発じゃなくて、まあ、うん、海外のクラファンとかで出してるメーカーにアタックして日本でやらせてくれっていうパターンのクラファンを。
ああ、そういうやり方なんですね、今ね。
はい。
あ
結構メインでやってて、まあメインというか、まあ、その今までのメーカー、通常のメーカー CA プラス、
そうい
うのもやってるみたいな感じで、で、そこも今軸に結構してるんで。
なるほど。クラファン自体は、じゃあ、まあ最近の事業っていうことなんですね、そうすると。
そうですね、去年ぐらいからですね、結構。
はいはいはい、はい。
やってるのは、去年の、今ぐらいからですかね、
はい。どのぐらいの件数立ち上げたんですか今まで。
まだと、20件ぐらいもしかしたらあるかもしれないですね。
結構いってますね。
そうですね、本当にもう、全然、
ね、
全然集まらないやつから、結構こう、ドーンっていくやつとかまで。
ああ、なるほどなるほど。
本当に行かないのだと、本当10万円とか。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、でも外注費とか全部払っ、その LP 制作代とか払ったとしても、うん、1個あたり、まあ5000円ぐらいは残るような利益計算でやってるんで、まあその10万、うん、15、6万円しか売れなかった時計とかがあるんですけど、
うん、
それが12本ぐらいかな、売れたんですよね。まあそうしてもやっぱり、まあ5、6万は残るし、まあ経験値も残るんで、
ま
あ、どんどん、
なるほど
最高の最初の頃はどんどんやっていこうみたいな感じで。ブンブン、ブン回してましたね。
なるほど、なるほど。もう20回も、あげると、だいぶ、だいぶ慣れたんじゃないですか。
そうですね、本当だいぶ慣れましたけど、やっぱりなかなかクラファン何が売れるのかね、わかんないんですよ、なんか本当に。なんか全然売れなそうなやつ売れたり、売れるだろうと思ってるのが全然売れなかったり、
ああ、 なるほど、なるほど。
なんかこう、なんていうんですかね、需要から判断っていう感じじゃないじゃないですか。市場調査して、みたいな、通常の市場調査して、ここに行こうっていう感じじゃなくて、プロダクトありきになっちゃうんですよね。
うん。
やりようと。で、まあ、その、マーケティングとして使うクラファン、まあ、まあ、当然あると思うんですけど、それはそれとして、その、単発で海外の面白いプロダクト持ってきて売ろうって言った場合は、本当に、そもそも今までなかった商品なわけじゃないですか、その世の中に。
はいはいはいはいはいはいはい、はい。
なので、どこに引っかかるのか、あんまりわかんなくてですね、出したらいけない。絶対いると思ったのにな、みたいなのとかあったりとか、これこんな売れんのみたいな。
はいはいはいはいはい。
とかがあるんで、まあ面白い反面、ちょっとこう、まあ、クラファンだけぐるぐる回すっていうのが柱になるのはちょっとリスキ
ー。
何か、まあ僕だとメーカーシールとかあって、
うん、
まあ、それプラスクラファンとかでそういうのやると、うん、で、中にはやっぱすぐ当たりやすくもあって、そうすると、まあ、おろしてくれませんかとか、勝手に向こうからこう。
あ、来るんですね。
店舗の方から打診とか。で、そこからこう繋がると、まあ、次の商品とかも当然、そっちにこう、提案とかもできるようになるじゃ
ないですか。なるほど、なるほど。
なんで、あとは、まあ、あとそうすると、例えば、ヨドバシとか、ビッグカメラとかと付き合いありますって話になると、
うん、
まあ、銀行の融資とかでも、やっぱりプラスで。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
で、そういう意味でも、まあ、クラファンはやっていこうと思ってやってて、まあ、っていう感じなんで、まあでも本来であれば、まあ市場をちゃんとチェックして、
うん、
普通にというか、まあ立ち上げてやっていくのが、まあ間違いなく、ないなとは思うんですけど。
うんうんうんうんうんうん。そのクラファンきっかけで、その、まあよく言われるのは、そのクラファン出して終わりじゃないんだよってね、よく言われる、聞くんですけど、うん、
はい。
その後のその施策というか、はい、何か田中さんなりにやられてることってあるんですか？
そうですね。僕がまあその、もともと結構売れた商品であれば、
うん、
まあそれなりに、まあそのエビデンスも、その売れたってエビデンスが出るのが安いじゃないですか。
うん、
そこまでで悩むのと、まあ結構その Facebook 広告かけて、
うん、
まあ、クーポン配って、
うん、
まあポツポツ売れるかな、みたいな感じですね。はいはいはい、なんでまあその値付けは結構高めに僕は知ってますね、その
クラファン。ああ、なるほど、なるほど。
値付けというか、その定価を、高めに設定しといて、まあ、クラファンで、まあ、まあ、40% オフで売ります、みたいな、最初に支援お願いします、みたいな感じでやって、
うん、
で、まあ、アマゾン上は定価で出しといて、もう基本的にはもう、Facebook 広告とかのクーポンから、ランディングさせて、みたいな感じで売っていかないと、やっぱり、まあ、検索されないですからね、そもそも。
そうなんですよね。あの手の商品は、そうですよね。
そうなんですよ。
この商品のキーワードって一体何だろうみたいな。
そうそうそうそうそう。
そもそもそんな感じですもんね。
そうなんですよ。
あー、なるほどね。で、そのクラファンで、その、じゃあリリースしましたの後で、
はい。
例えばじゃあ、また、そのアマゾン、まあ、反応が良かった商品をアマゾンに出すとかっていうのもやられてるんですか？
あ、そうですね。出したりと、あとはまあ、ものによっては、その、量販店とか、
特定
に下ろしたりとか、
はいはいはいはいはい。それはこちらから営業をかける。向こうから問い合わせが来た時に出す。
いや、営業はかけますね。
あ、かけるんですね。
はい。まあもう、まあその、直口座じゃないので、基本的には。
うんうんうん、うん。
で、まあ、卸業者が何社か付き合いあるとこに、まあ提案して。
あ、で現在今も付き合いがあるんですもんね。
はいはい。はいはい、で、まあそこで一緒に行って、今これやっててっていう。うんうん、まあ実は今度これもやるんですけど、みたいな感じ。
うんうんうん、
まあ商談というか。
うん、
で、どうですかね、これって売れそうですかねみたいな話とかを、まあ、その、まあ、プロの目から見てもらって、
うんうんうん、
あ、なるほどね、みたいな話とかはやっぱあるんで、
うんうんうん、
だそしたらもうクラファンだけで終わりにしようとか、ま
あ、
そこで決めたいっていうのもありますね。
あ、なるほど、なるほど。
はい、
じゃあ、オンラインだけじゃなくて、リアルに、その、卸の業者さんに、行って向いて営業かけていくみたいな、
はい、
そういうこともやられてるんですね。じゃあ
そうですね。まあもう今はそこまで、もうつながりがあるところで、
うんうん、
まあ結構そこが販路をいっぱい持ってるので。
ああ、なるほど。
まあほぼ大きいとか全部いける感じになったので、そこまで。
ああ。
しないですけど。
ああ、じゃあメールで送ってみたいな。
そうですね。まあでもやっぱ定期的に、まあ一緒に、例えばヨドバシ提案とかって言ったら、
うん、
まあヨドバシの、その、本社が、本社っていうかその、なんていうんですかね。
うん、
その商談ルームみたいなところがあって、うん、そこにその営業さんと向こうその卸会社の営業さんと一緒に行ってとか、うん、
はいはいはいはいはい、
っていう感じですね。まあでも僕が行くっていうのはそのうちのスタッフがそういうのがすごい得意な人がいて、
あ、そうなんですね。
うん、で、まあそのおしゃべり上手な人言ってみたら、
うんうんうん、まあ営業得意っていうね、
そうそうそう、
あるよね、はいはい、はい、
そういう人がいるんで、その人は結構まあ一任してやってもらってます、
ね。なるほどなるほど。
はい。
でも卸をするっていうとすごいこう薄利なイメージがあるんですけど、
はい、
その辺はどうなんですか？
いや、やっぱ薄いっすね、やっぱり。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。